ただいまの時刻は15時55分です、休憩前に引き続き、会議を開きます、それでは質問順7番4番角谷勉議員の一般質問を行います。
はい、4番角谷です。
それでは4番角谷勉議員に、質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、通告に従いまして、質問をいたします。町長へのこれまでの質問および提案に対しての回答について、現状と今後の取り組みを問うと題しまして質問いたします。町長は会可発策で約束した内容を違えることなく着実に前進改善実現させるため、それぞれの政策に対して事業工程を作り、その進捗状況を管理していく。また、独りよがり自己満足に陥らないよう、町民の皆さんからも実施政策を総合的に諮問していただく目的で直轄の諮問委員会を設置すると言われております。つきましては、すべてとは言いませんが優先順位をつけて具体的な施策あるいは事業工程のその公表はいつかという質問に対して、すでにその作成をしてあるとの回答を以前いただきました。優先順位をつけてでも主なものから町民の皆様に公表すべきと考えます。また併せて、町民による諮問委員会これにつきましては、26年度中に設置をするとの回答でした。合わせて見解をお聞かせください。
はい、4番角谷勉議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは角谷議員の質問にお答えをいたします。会派発策の事業工程表につきましては、9月の議員全員協議会において、議員の皆様にご説明をいたしました。11月にホームページで公表しているところでございます。政策調整運営については、日頃議員の皆様から言われているように、広く町民の皆様の声を聞くことが大切であり、現在はふれあい懇談会や、町長喫茶室などさまざまな機会を通して多くの皆様の声に耳を傾けることを重点に置いております。町長として今後もそうした姿勢を継続しながら、諮問委員会の設置、その位置づけや役割について、研究検討してまいりたいと考えております。26年の設置を約束したじゃないかとこういうことでもありますが、今1年本当にもうがむしゃらにやってきてできるところからということで始めてきたところでございます。この諮問委員会につきましても調整全般に対する直轄の委員会で民間的発想を生かして調整全般にわたって意見提言をお聞きし、政策企画施策実施政策の中間評価など、総合的にわたって諮問をいただく目的で、設置したいということを、お話をさせていただいたところでございます。選任にあたっては町民あるいは有識者の方からということでございましたが、今ほどもお話を、させていただいた通りまだ設置に至っておりませんが、今後今機構改革も来年以降また進めようと しているところでございまして、それに合わせて今後の設置について、考えていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。4番住谷澄議員に2回目の質問を許します。
町民の皆さんはそのどのようなまちづくりを目指し、そのために改革発策をどう具現化していくのか、注目をいたしております。ホームページでということですが、湯沢町高齢化率も高いですし、パソコンをやられてないお年寄りの方たくさんいらっしゃいます。やはり紙ベースで、どういう形でもあれ、何らかの形で、公表をするべきではないでしょうか。終わります。2番目、2番目質問を終わります。
あ、はい、それでは4番住谷澄の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。高齢者の方もいたり、いわゆるその機会をやはり幅広く、皆さんに分かっていただくための、努力をしていきなさいと、こういうことだというふうに思います。おっしゃられる通りでございますので、今後についてどのような方法で、その今のこの事業工程をはじめですね、やっていくかということをちょっと検討させていただいた上で、検討させていただいた上で考えていきたい、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷澄議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問は結構です。
はい、
2番目の質問に、
はい、それでは、4番住谷澄議員に質問事項1の、ちょっと待って、質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、先ほどの高橋岩尾議員とその重複するところもございますが、再度確認のために、質問をいたします。湯沢町総合計画は新しい町づくりを進めるための指針として10カ年を計画期間とした当庁の町づくりの目標や目指していく将来の姿を定めたものです。そして、実現するための方法や手段を総合的体系的に明らかにしたものであり、町のあらゆる計画の基礎となるものです。その総合計画の周知度は残念ながら極めて低いと考えます。周知度を上げるため町長に質問をさせて以前いただきました。役場内の各所や各観光協会、あるいは町内の集会場、町内会の役員さん、あるいは公共施設等、検討していただいて周知度を上げるために配布すべきではないでしょうかと、町長は次のように答えられました。町づくりの最も基本となる計画であり、周知度を上げるために町民の目につく機会を増やすことを必ず行う、必ず行うと回答をされました。現状と今後の取り組みについて見解をお聞かせください。
はい、4番住谷澄議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
先ほども高橋議員にお答えをいたしました。また住谷議員からは3月議会でも同じご質問いただき、で今またどうなっていると、こういうお話だと思います。従来から関係団体や町民の皆様への配布というのは行わせていただいております。その他に町のホームページの掲載、公民館の図書室の入り口や 総合計画をはじめとする町の計画書を見ることができるコーナーも設置をしております。また現在策定作業中の後期基本計画が完成しましたら関係団体や町民の皆様に配布する予定になっております。先ほどもその町内会の役員さんであるとか あるいはいろいろなところに、設置をしてと配布をしてということでございますが、そのような形で町としても取り組みをさせていただいてきたところでございますが、ただその町民の皆様から方から今まだそのいわゆるこの総合計画の等についてですね、関心が、あまり、薄くて、それは私ども行政として、もっともっとやはりアピールすることが必要なんだというふうに今またこうやって質問を2人からいただいてそのように感じているところでございますのでですね、またどのような形態がいいのか必ずという言葉を当初使ったということでございますけれども、この計画について後期の基本計画これが完成いたしましたらですね、今のまた審議会の方々等とも協議話し合いをしながら、進めてまいりたいとこのように思っております。
はい、町長の答弁がおりました。4番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、後期基本計画ができた際には、周知を高めるためにその、検討しようというような回答をいただきました。ぜひそうしていただきたいと思うんですが、2回目、再確認の意味で質問いたします。先ほどそのダイジェスト版で配布を、これは作成をされたおそらく3年ぐらい前でしょうかね、配布をされた。私も手元にありますけど、ただこちらからその情報を提供したっていう、これは手段だと思います。目的はその中身をやはり周知をしていただいて共に町づくりに共同で進めると。ですからともすると何か配布をしてあるとかホームページに出してあるとかという回答をいただきますけれども、これは手段であって、目的はやはり内容をよく知っていただいて、その行政と町と共に進めるということだと思いますので、ちょっと2回目の質問続けます。総合計画の第2章には町づくりに対する町民の意識の変化として次のように明記されています。自治体運営に対する地域住民の関心が高まり、行財政の適切な運営に対し厳しい目が向けられるようになりました。まちづくりにおける行政の役割を再検討し、多様なニーズや地域課題の解決に向け、いかに住民と共同していけるかが町づくりの大きな鍵となっています。このようにその総合計画にも書かれてるんです。これ自ら書かれてるんですね。町づくりはいかにその町民と共同して行うか、町民はもとより各種団体や各事業体が共通認識のもとそれぞれの役割を認識し町づくりに取り組むことが重要であると、そういうことだと思います。そういう意味において、ぜひその後期基本計画今アンケートを取られているようですけれども、作成制作時には、ぜひその手段として何かをやるということではなくて内容をしっかり町民の皆さんにも認識をしていただいて、共同で町づくりを 進めていくと、そんな形に取り組んでいただきたいと思います。はい、
はい、4番角康臣議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。確かにおっしゃられるように行政としてこういうことをやっていると、そのやっているということがやはり、まあ、目的ではなくて、共に今ほども住宮議員からお話があったように、まあ、共同のまちづくりという中で町民の皆様の意識が高まってくるように、また高まっている中でやはり厳しい政策に対してのご意見等々いただいて、チェック機能ということも含める中でですね、共同の町というものを作り上げていくこと、とても大事なことだというふうに思っています。この周知についてですけれども、自己満足でこれ配ってるんだということではなくて、やはりその、ダイジェスト版にして、皆様にやはりお分かりいただくということで、ある程度分かりやすくさせていただいているわけでございます。これをもう少し、あるいはそのもっともっとですね、ペーパー1枚というような形で分かりやすくするということがいいのかも分かりませんが、前にですね、その何ですかね、防災のですね、あれ何て言いましたですかね、防災の
防災計画、
計画だっけ、防災計画、あれもですね、あんなのというか、町民の方からですよ。町民の方から、私じゃないですよ。町民の方から、あんな熱いなやつを、さっきの細かい3ページにわたるというような話もありましたけれども、見ないと。もっとわかりやすくするやつを出せと。これ、議員の方からもご指摘をいただいたところだというふうに思っています。町としてもですね、やはりその持続可能な町ということで、先ほどもお話がございましたけれども、やはり合併しなくてもきらりと光る町ということでの取り組みを進めてきているわけでございます。やはり町民の皆様のやはり町づくりに対する意識というものを、ぜひ高め、これはちょっと言い方がなんかおかしくなりますけれども、皆さんもやはり意識を高くなってきておられるわけですから、それをさらにですね、高めていくという努力を私たちがしなければならないのかも分かりませんが、本当にどういう形態でね、逆にですよ、本当に、例えば広告宣伝観光についても、うちはこういうことをやってるんだということで、お金をかけたことがさもさも観光のその宣伝を一生懸命にやってるかというふうに思われがちだけれども、自己満足であって初めてお客さんが来て、それがまた分析することによって分かるわけでございますので、逆にですね、このダイジェスト版というようなものや、この街づくりに対してのアンケート調査は今2000名の方からお願いをしているわけでございますけれども、どうしたらやはり見ていただくことができるかということをね、やっぱりそれをやっぱりお互いにまた皆様方からもお教えいただき、私たちも研究して参りたいと思います。わかりやすいこの基本計画をですね、町民の皆様にお渡しすることができればと、これから研究をして参りたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。住谷議員、3回目の質問しますか。
はい、
やります。ちょっと待って、やりますか。
要望だけして次に移りますけ
ど、はい、はい、それでは、4番住谷勤議員に、質問事項1の丸3について1回目の質問を許します。
はい、町づくりは私は行政の責任だとは思ってません。やはり議会と町民と共同責任の中で進めなければならないと。ですから、できるだけ町の目指す姿、そういったものについては、共通認識を持たなければいけないだろうと、そういう意味で申し上げました。で、次の質問に移ります。
はい、それでは、4番角康臣議員に、質問事項1の丸3について1回目の質問をします。
3番目、ワールドカップについてです。 本日、午前中でしょうか、午後でしょうか、関議員の質問と、これもちょっと重複いたしますが、確認の意味を込めて、質問をいたします。ワールドカップ開催にあたり、町の予算は約2000万とし、2億から2億5000万円のスポンサーが集まらない場合は、開催の中止もあり得ると。またその判断は来春にする予定であり、懸念材料は全日本スキー連盟との間で明文化して進めていきたいと町長から説明がありました。先ほどの関議員の回答で伺っておりますが、もう一度そのスポンサーの現状と合わせて、スキー連盟との明文化についてはどのようになったのか、合わせてお聞かせください。
はい、4番、住吉市民の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、住吉議員の3の質問についてお答えをいたします。組織委員会において、資金のめども含め、来年4月に開催について最終結論を出すことになっていますが、現時点では全日本スキー連盟も町も開催するために精一杯の努力をしているところでございます。全日本スキー連盟と町の間で大会予算について当初は責任の所在や損失が発生した時の対応などについて明文化したものを取り交わしたいと考えて話をしてまいりました。しかし、ワールドカップの開催は、予算の確保が前提であり、確保ができなければ、開催しないという説明を全日本スキー連盟から受けてきたところであり、今、全日本スキー連盟が資金集めに全力を尽くされているところでございます。現在、大会事務局を中心に開催に向けて、順次作業をしており、全体、予算案についてもこれから確定し、必要となる資金の額もこれから決定する予定でございます。これから困難なことも出てくるかもしれませんが、何としても40年ぶりのアルペンワールドカップを開催し、町の活性化につなげ、また青少年には夢と希望を与えたいと考えておりますので、議会の皆様からご理解とご支援をお願いいたします。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番、住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、ワールドカップの開催を湯沢町として立候補いたしたわけです。これは、町長が改革発策で町内の人に公約をしたということとは違い、日本に、そして世界に、公約を発信したわけです。町長の責任として、議会と町民、あるいは民間企業、各種団体、それぞれが連携して、実現に向けて取り組んでいかなければならないと考えます。で、スポンサーを集めることはそう簡単ではないと私も考えます。来春まであと数ヶ月です。ぜひ、随時情報を議会にも出していただいて、懸念される情報、特にマイナス情報、これは迅速に提示をしていただき、対処方法をともに考えていかなければならないと考えます。町長は、全日本スキー連盟のスポンサー集め、推移を見守っているというような、回答を関議員の時にもされましたけれども、もっと強いリーダーシップ、もっと強いリーダーシップで、発揮をしていただいて、実現に向けて取り組んでいただきたい、そんなように考えますが、再度見解をお聞かせください。
今晩、住谷勤議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。共に、実現に向けて頑張っていこうじゃないか、大変ありがたい、申し入れでございます。またそのいわゆるこの実現に向けてはマイナス情報も含めて議会にも説明をしなさいと、こういうことでございます。これらのことについてもですね、今後はですね、議会の皆さんにもまたお知らせをしていきたいと、このように思っておりますが、まずその関議員の時にもお話をさせていただいたところでございますが、スポンサーになられる方との交渉をしている、名前やあるいは決まっているとかということについてですね、まだまだやはり交渉中というようなこともあって、このいわゆるこの全てをですねお話をするということができないという事情も、お分かりをいただきたいと思います。またそのスポンサーを集めるいわゆるその大会予算について、もっともっとその町としてもリーダーシップを発揮しなさいというお話でございました。しかし私としてはですね、町は町ができる領域というものがあると思っています。またできないことはできないわけでございますので、当初のお話の通り、SAJ からですね、その開催地の要請があったときに、その町としてはやはりその協議をしていく中で、2000万円というお話をしてございます。その上でその他のいわゆるスポンサー収入等については、その全日本 SAJ の方々のそのいわゆるチャンネル、アンテナ、パイプというようなものをからですね、お願いをしたいと、こういうふうに思っているところでございます。そしてその中でその、当初は1年ということで、関議員にもからもご指摘がございましたけれども、4月ということでですね、その今のその4月の中で、その予算が集まらなければできないと、できないということは、マイナスは出ないと、こういうようなことで、先ほどのいわゆる覚書協定書というようなことが今に至っていないわけでございますけれども、そういうことがございますので、職員にはですね、町は町としてできる方法ということで、のぼりであるとか、あるいはタペストリー、旗ですよね、それとか、あとステッカーだとか、そういうようなものを今、作らせておりまして、全校配布してこの機運を高めていくというようなことへの取り組みをしていることと、あるいは県やあるいは他のその県人会や、関連するですね人方に、協力のお願いをしているところでございまして、ふるさと納税等を見てもワールドカップに使ってくださいよという温かいそのものをですね受けさせていただいているところでございますので、町は町としてできることを着実に力いっぱいやはり進めていくことで、先ほど申し上げたワールドカップの実現に向けての取り組みをしていきたいと、このように考えているところでございますので、ご協力またご指導をお願いしたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁がありました。4番住谷勤議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。次の質問に移ります。
はい、ちょっと待ってください。それでは4番住谷勤議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、平成25年度の決算について、監査員の意見として次のように指摘をいたしております。生活環境の整備や福祉医療の充実などの課題に直面している、最小の経費で最大の効果を上げるという財政の基本原則を確認し、行政組織の見直しなど経常経費の抑制に努めてほしい、また観光の街として景気を扶養する施策、就労の場の確保を通して人口減少に歯止めをかけ、将来にわたり町民が安心して暮らせる街づくりを進めること、このように監査員の意見として指摘をいただいております。つきましては、来年度の予算編成にあたっての基本方針と、 開花発作に向けての新規事業への取り組みについて見通しをお聞かせください。
はい、4番住谷質問議員の1回目の質問が終わりました、町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をさせていただきます。平成27年度予算編成の方針について説明を申し上げます。1点目は新規の投資事業については災害関連の緊急性のある事業および開花発作総合計画の重点戦略関連事業の予算化を予定をしております。また道路や建物など町有施設の老朽化が進む中、その機能の保持と安全を最優先と考え、新設改良から維持修繕に予算配分をシフトする考えであります。2点目は投資以外の新規ソフト事業についてです。町が抱える問題点を捉え、厳しい局面にある現状を打開していくため、将来の収入につながる事業等を優先することとしております。また職員には創意工夫を持って提案するように今指示をしております。厳しい財政状況を踏まえ、短期的な視点でなく将来の町に発展に寄与する事業を選択し、実施していきたいと考えております。3点目は経常的経費と事務事業の見直しについてです。今後も町町税収入の減少が見込まれることから、経常的な経費について可能な限り抑制を検討するとともに、事務事業評価により見直しを図り、新年度予算要求との整合を図ることとしております。4点目は平成25年度決算で特に不用残が多く生じた事務事業については、真に必要な経費を精査した上で適正な見積もりを行うこととしております。不要な予算計上を省き、予算のスリム化を図るため図るための方針としたものでございます。以上、予算編成方針における大きな柱として、さらに細分化して項目ごとにも方針を示しております。また職員には大変厳しい予算編成となることが想定される中、現在の財政状況を職員一人一人が十分理解した上で、新しい発想と実行力を持って予算編成に取り組むよう指示をしております。開花発作に向けての新規事業については、人口増加、観光振興、安心安全な暮らしのための施策を重点的に予算化したいと考えています。具体的には子育て支援環境の充実、婚活支援、企業支援、ワールドカップへの対応や湯沢温泉通りの活性化、緊急告知南朝地区解消などの事業を中心に、限られた予算の中で優先順位を定め、予算化を図りたいと考えます。また一方で効果の薄い事業などの縮減廃止を検討するなど、メリハリある予算としたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷仁美議員に2回目の質問を許します。
はい、今予算の編成をまさにやられているところだと思います。4点の基本的な考え方と、それから改革発策では人口増加、あるいは安心安全に暮らせる街というようなお話いただきました。その上でちょっと2回目の質問に移ります。財政構造のその弾力性の指標であります、経常収支比率は、適正水準とされる 70% を超えて、平成25年度は24年度より 1.6% 上昇し、86.7% に達し、その財政の硬直化が進んでいます。こうした厳しい財政状況の中で、 町民の支持を得た開花発作は優先順位をつけて着実に具現化しなければいけないと考えます。で、新規事業の実施や既存の企業の充実には新たな予算あるいは予算の拡充が必要であり、当然のことながらその分の財源確保が必要となってきます。先ほどの産婦人科新設すると5000万円かかるとか、かかるんじゃないかとか、あるいは子育て支援充実させていきたいんだと、この来年度の予算編成でも子育て支援特に充実させていきたいというお話でしたが、開花発作を見ますと、それに対していわゆるあれもこれもというか、あれもこれもからおそらくあれかこれかへの転換が必要であり、限られた財源を集中度の高い事業に効果的に効率的に配分することが必要だと思います。厳しい財政状況の中で財源の確保が重要な鍵となると考えますが、それについて見解をお聞かせください。また財源確保難しい場合には、町長も先ほど言われておりましたけれども、既存の事業の見直し、これも視野に入れなければならないと考えます。現時点でその辺の見通しがあればお聞かせいただきたいと思います。
はい、ちょっと待ってください。4番堤康文の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。おっしゃられる通り、厳しい財政状況の中で新たな予算措置をしていくという中ではですね、集中と選択ということがやはりどうしても迫られてまいります。一方で財政、調整基金につきましても、12億円台になってきているというようなことで、やはりどうしてもこの行政運営をしていく上では財政が10億以下になることは考えられないことでございますので、それらのことからはですね、これからは機構改革もしてスリム化を図り、また職員の適正化というようなことも進めてきたところでございます。不要な予算については先ほども答弁で申し上げた通り、やはり切り詰めていくということと同時に、スクラップ&ビルドではありませんけれども、今後についてはやはり痛み伴うということをやはり町民の皆様にきちんとご説明をした中で、やはり予算措置をしていく必要があると思います。これはやはり私たちの今のこの現役世代が次の世代の子どもたちや孫に、借金、自分たちの今の生活を成り立たせるものについてですね、それを社会基盤の整備というようなことで、それを追わしていくということではなくて、適正に、それがきちんと返済あるいはできる、そういう体制の下でやっていかなければならないと思っておりますので、ご指摘いただいたように、交付税をいただく団体にもなってきているわけでございます。しかし一方で交付税をいただくという中では、自主財源が足らなくなった分について、それが補填をされるということでもございますので、これらを含めてですね、各国の、県の補助事業あるいはさまざまなそれらの事業を検討する中で取り組みをしてまいりたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。 4番住安の議員、3回目の質問を許します。
はい、今日なんかやけにちょっと接点が あるんでびっくりしてますが、9月の時はどこか接点がないなということで悩みましたが、まあ、あの厳しい財政状況の中でやはり何をその我慢して何を行うのか、そして、先ほど町長言われましたけれども、これをその行うにあたってはこういう痛みがあるんだと、受益と負担、選択と集中を基本にぜひ来年度 の予算編成にあたっていただくことをお願いして、次の質問に移ります。
はい、それでは4番住安勤議員に、質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、町長就任されて、まあ、1年間経ちました。春にはその町内数カ所を回りタウンミーティングを開催されたり、町長喫茶室設置をされたり、情報を発信する取り組みや町民と その対話を重視される姿勢は今までにないものとして大いに大変その評価に値するものだと考えます。一方ではその具体策がなかなか見えていないその公約もあります。例えばその500万人観光を目指すためのスポーツ観光施設整備、駐車場整備、韓国平昌冬季五輪合宿誘致、あるいは湯沢町全体の活性化と若者の雇用確保のためトップセールスを展開すると公約された乗田工学跡地への企業誘致等であります。このように、進捗が見えない、もしくはそのあったとしてもスピード感が感じられないことも踏まえて、町長就任その1年間を総括して自己評価と今後の課題について見解を聞かせください。
はい、4番住安勤議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
町長就任からちょうど1年が経過をいたしました。今日11日ですから367日目になりました。8日目ですね。まあ、新しい取り組みをですね、実現できたものもあれば、まあ、改革発策の、まあ、事業計画で目標達成、まあ、中期達成、長期達成としているものもなど、まだまだこれからのものもございます。町民の皆様からは評価をしていただいている部分もあると思いますが、もっと頑張れと叱咤激励される部分もあると思います。今後は引き続き改革発策を推し進め、多くの町民の皆様から選挙で投じていただいた一票に応えることが第一と考えております。限られた財源と残された任期の中でどこまでできるかチャレンジしたいと気持ちを新たにしているところでございます。まあ、自己評価何点、60点でをつけました。まあ、これからこのもっともっとですね、町民の皆様から評価していただけるように、まあ、頑張っていきたいと思っています。ご指摘いただいた通り、まあ、乗田工学の跡地、等については先ほどの一般質問でも諸田議員の一般質問でもお答えをさせていただいたように、まだ結果が出ておりません。これからでございます。またスポーツ観光施設等々についてもですね、今中子のテニスコートの跡地、今ご指摘をいただいているような部分について新たなものができないか、予算を計上することをどのようなものがいいのかを含めて検討しているところでございます。また駐車場の整備等々につきましても、企業誘致支援要項の中で、これを、まあ、推し進める、新規事業として 駐車場を整備するというようなことについては、これをまた支援をしていきたいというふうに思っておりますし、また東口、あと西口、等々のいわゆるその活性化という中で、駐車場の在り方については、検討していかなければならないと思っております。また、ピョンチャン、この冬季五輪については、このワールドカップをですね、まあ、ピョンチャンは今、韓国で全部の、大会ができ、大会をですね、まあ、できないという言い方をすると、まあ、あれですけども、その日本でできないかというようなことも、昨日のニュースでもやっておりました。ただ、この、いわゆるピョンチャンの冬季五輪の、その、合宿の誘致というようなことよりも、ワールドカップの方がですね、その地域活性、経済波及ということが、まあ、あると思っております。まだまだそのトップセールスというところに至っていないという事実もございますので、今後のについてはですね、今後の課題という中では、町の基幹産業である観光の振興はもちろんですけれども、人口が町の力でもありますので、やはり人口増のための施策を多面的に実施してまいりたいと考えております。改革発策につきましても、中期、長期達成の目標期間を定めたものについても、一歩ずつ着実に進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。では4番、住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、今、町長60点。安心しました。80点って言いましたらね、これと質問考えてきたんですけど、まあ、60点ということなので、多くの公約がその、4年の任期をもってしても、その道のり、険しいものと思われますが、当選当初の感性を大切にして、改めて町づくりの成就に向けて進んでいただきたいと思います。質問終わります。
はい、以上をもちまして4番住谷勤議員の一般質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は16時48分です。本日はこれ43分であります。本日はこれにて閉議し散会をいたします。ご苦労様でした。